どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンは火曜日始まりました。
はい、
久しぶりの生放送でございます。私あゆむちゃんと、
何を隠そう、ブーブーさんと、
FM 那覇の大城です。
はい、
スタート
よろしくお願いします。
いやー、今日うんとこどっこいしょ、やっとこさ那覇にあります主任のスタジオを飛び出しまして、今日はこちら来ております。
おい、
チャイナエアラインの台湾行きの空港、飛行、航空、の機内で
シェイシェイ
シェイシェイ
シェイシェイでございます。まあ、先週はね、収録放送で、
はい、
というのも台湾に行ってまいりましたからね。
行ってきましたね、台湾に。
今日はあの台湾の話をね、
うん、
約10分ぐらいやって。
そうですね、
まあ、そんなね、
そんなにいい話もなかった
ですし、まあ、というのも特番で行きましたので、
12月31日大晦日放送予定ですね。
そうなんです。
すごい湧くよね、お昼。
すごい湧くですよ、これは。非常に
みんな見る時間ですよ。
もうあれですよ、時間帯は違えど、
うん、
もうガキつか見るか紅白見るか、
もうこれで視聴率取れなかったらおかしいっていうところにいますからね、僕ら。
そうなんですよ、
うん、
まあ、
まあまあまあ
まあまあまあ
そのようにならないと分かんないですから、
ね。まあ、台湾の前に、
うん、
O-1 グランプリ、
はい、
最終予選がありまして、
はい、
北海道から帰ってきて次の次の日ぐらいでしたかね。
そうでしたっけ、もう覚えてないですね。
ほんとね、1位でしたね。
うん、何もやってんけど1位だったな。
おめでとうございます。
ありがとうございます。最終予選が1位で、
あれ、もっと喜んでいるかと思いきや、
いやいや、まあまあ当然
当然ではない、いや当然ではないんですけど去年もね、1位だったんですよ。
確か1位、同率1位か、まあ1位でして、
すげえ。
なのに皆さんが1位おめでとう1位おめでとう言うってことは、
うん、1
位似合わないんですよ我々結果
一応結構1位取ってるよな。
何回か1位を取らせていただいてるんですけど、それこそオリジンライブ、オリジンライブないか、
オリジンはないです。バイアスロンもだってコントは1位とかでしょ。
そうなんですよ、
だから一応1位ちょいちょい取ってるんだ
お笑いバイアスロンコント1位よりも漫才ダメだったねって声の方が大きいっていうね。だから僕らという芸人というか人間性というのはダメな方に引っ張られがちなんだろうな、うん、
そうな。私多分よ、いや分からんけど、優勝しても多分そんな言われんぜ。あ、優勝したな。
いや優勝したらさすがに、いや、もし優勝したとしても去年優勝できなかったねって言われるよ。
ああ、そういうことね。そうそうそうそうそう。
変な匂いしてもおなら疑われるだろ。
そうだな。何かなくなっても疑われるから、ね。
疑われるだろ。僕に至っては本当のこと言ってるのに嘘ついてると思われるからな。まあそれは実際嘘ついてるんだけどね。
うん、わかるよ。
だ、まあ今回予選1位で通過させていただきまして、
ね、
こちらが1月の2日の生放送で、王者が決まると。
まあ、O-1、まあ、どんな賞レースもそうですけど、はい、予選なんて本当関係ないですもんね。
まあ、実際ね、本番どうなってるのかなっていう。
で、この順位も結局大体10点差ないぐらいですよね。
はい、2位のリップサービスとは
1点差で、
3位のハンサムさんとも、まあ、3点差ぐらい。
8位の、ベンビーさんとも、13点か、
うん、13点はでかいだろ。
いやいや、そんなもん
でかいよ。13点は
でかくないよ全然。お前ベンビーさんだからさちゃんと言わんと。
あのベンビーさん、元王者に13点差でかいよ。
そうだな、
うん、
この中で、あ、でも優勝したことある人、ハンサムさんとベンビーさんは優勝経験者ですね。
リップは終わんないね、うん、でもバイアスロンの王者と、
うん、
あ、ココリッチもなし。
そうね、
うん、だからね、皆さんにちょっと問いたい。
はい、
だからもう最終予選のまま終わればよかったものが。
そうな、あの会場の雰囲気のままな、
うん、変な話、もう30万でいいから最終予選で終わりたかったっていうのあるよな。あと70はもう
ここでリリオネアみたいな。
ここでいいですか。
はい、はい、終わります。
ここでいいですか。
挑戦しますか。しません。
テイクアウト、テイクアウトっていうの。
テイクアウトではない、お持ち帰りになっちゃうからね。だから結果変わるんですよ本当に、生放送で視聴者投票で、
うん、
僕ら1回しかネタしたことないんですよ本戦で、
うん、
2回3回やって優勝か、
うん、2回ですね、
2回目
3組の3ブロックに分かれてて、うん、1ブロックから1組上がれて、最初2回目はこの1組上がった 3組で1位を決めるって、
うん、1回も上がったことないんですよ。
行ったことないですね。
ほう、意外
して毎回最下位ですからね。3組やった中で。
そうなんですよ。だから
派手さはあるんだ。そういう
何なんですかね。
意味が分からない
です。だから去年も最終予選で1位だったんですよね。
ああそう、最終予選1位で会場も大盛り上がり、
大盛り上がり、下馬評ではこれ行ったんじゃないかと、うん、ノーブレーキこれ行ったぞ、勢いあるぞと。でそれこそね、バイアスロンも2位だったしね。
そうな、
あーこれいったなって俺らの中でも、
まあ優勝だと思ったもん。
ちょっと優勝の影が見えたんですよ、
うん、最下位よ。
そうなんですよね。
あの視聴者投票してデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、
あんな煽りなんて必要がないぐらいの回でしたね。
ピョーン最下位。
あの僕らの票が下がった勢いで上がったみたいなぐらいの勢いでした、ね。うん、
ピッコロの手みたいな。もっとなん
ていうの、繋がってるみたいな。はいはいはい、地面では繋がってる。
ノブレーキが押す、下に押すことで、ピョンと上に伸びるという他が。
すごい大差で負けましたからね。
意味が、いや、応援してくれた皆さんに申し訳ないよな。
だからそう、問いたいのよ。うん、実際1月2日これから行われる生放送。
うん、
どんなネタがお好みですかと。どんなネタをしたら皆さんの票が入るんですかと僕は聞きたい。
だ予選でやったネタをやれば間違いなく今のところ1位なわけですよ。
でも前回それでダメだったでしょ、
うん、他の皆さんも多分ネタ変えてくるだろうし。
変えてくるかな。
うん、だってその俺が逆だったら変え、あ、変えたいもん。
まあな、
だって1位じゃないもん、そのこのネタ、
うん、逆に皆さんは我々が1位でちょっと安心もしてるはずな。
そうだな。
それがまたリップ1位で。
そしたら、あー、リップ1位だったらこれ硬いなーって思うもんな。
俺ら結構ブランブランしてるからな。
うん、
あ、
まあまあまあ。
っていうことで、1月2日ね。1月2日ですよ。はい。皆さん応援よろしくお願いします。
風邪ひいて休もうかな。そしたら一応1位じゃない。別に本番は。
それは、今言わんかったらまだ成立したかもしれんけど。
本番は誰かが1位になって、賞金100万円受け取るかもしれんけど、うん、本当は俺ら1位だから。
いや、出た方がいいだろ。何が欲しいばそれ。何も手に入らんぜ結局。
優勝した人に本当の1位じゃないんだって思わせた。
何年か前の山内かや。
山内。
ああ、まあ、インフルエンザで当日いなくなったスタッフの一人なんですけど。
あ、
まあ、台湾行ってきましたね。
うん、
行ってきたんですよ皆さん。大城さん台湾に。
まあどうですか感想としては。
二度と行きません。
そうですね。
あれ。
また行きたいとは思いません、
はい、
どういうこと。
もうまずね、街が臭い、
うん、汚い沖縄でした。
臭くはないでしょ。
いや、
臭いんですよ。
まあ、原因の一つと言われているのが臭豆腐なんですよ。
臭豆腐、
はい、まあ、豆腐用。
いや、そんな
豆腐用ではないです、別物です。
豆腐
です。
ブロックブロックに置いてあるものでもない。
いや、いや、ほとんどのでも屋台にあるんですよ。
あの、わかりますよ。あ、この辺臭豆腐あるな。あ、でやってるなこれってなるんですよ。
あの、台湾って、夫婦共働きっていうんですか、う
ん、らしいんですよ。
で、まあ、なぜかというか、うん、まあ、普通に収入ももちろんそうですし、うん、
はい、
この花嫁修行とかっていうのがないらしい、そういう文化が、うん、
あ、
嫁が何やる、
はいはいはい、
家事をやるっていう決まりはなくて、う
ん、家で飯作らないんですって。
そうで、共働きだからみんな家族でご飯食べに行くらしい。
朝昼晩ずっと外食、
外食だ。どこにでも屋台があるんですよ。
あ、そうそうそうそうそう。
で、どこにでもあの臭豆腐があるんですよ。
なんかね、豆腐をね、納豆菌になんかつけてね、なんかいろいろ混ぜてね、あの腐らしてね、発酵させるっていうんですか、で食べるみたいなんですけど、これがまた匂いがすごく、もうの本当にね、なんかね、ドブドブ
ドブ臭豆腐、
なん例えづらいんだよな、ま
あ、でも俺不思議と忘れちゃったな匂い。
マジっすか、
うん、
僕ヒゲボーボーで臨んだ台湾だったんですけど、沖縄帰ってきて剃りましたからね、匂いが嫌でついてるんじゃないかっていうぐらいで。
臭かったな。で、街並みも、
あ、ごめんなさい、ね、ツイキャスがさっきの放送からなんか止まってるみたいなお話があって。
本当、
はい、
やってるよ。
やってますか、うん、大丈夫ですか。はい、
配信し直してみましょうか。
あ、全然、あの、うん、大丈夫です、
はいはい、大丈夫なんかい。
あの、臭豆腐まずか、あの料理がね、全部なんか余計なことしとるんですよ。
なんて言ってましたっけ、ほら、
八角。
八角。
あ、八角ね。
八角。 食べる料理が全部なんかも余計なことしちゃってるんですよ。よかれと思ってかなんかわかりませんけども。
本当ありがた迷惑。いや、本当ありがた迷惑だったんですよ。
普通の炒め物とか、普通のね、あの、魚の煮付けとかね、あんなん出してくれたらいいのに、それにいちいちなんか余計な台湾テイストぶち込んでくるからね。
八角も八角ですよ。
あとパクチーね。
パクチーもいたな。
パクチーもいたんですよ。
パクパクしてたな。
見た目これ大丈夫かなと思って、色薄めのね、まあ、言ったらホットモットの下に引いてあるパスタみたいなやつがあるじゃないですか、うんうんうん、あの色味だったらこれは八角の味しないだろうと思って食うじゃないですか。そしたら何の味もしないんですよ今度は。お、何の味もしないか八角かもう パクチーかガシュー豆腐かバカにしてんじゃないよ本当に。
うん、でもバカにはしてないですよ
本当に。食は合わなかったな。
お前でも結構バクバク食べてたけどな。
あれはただの貧乏症よ。
あ、ここで食っとかんと、
うん、もうだいつ倒れるかわからんから
それは貧乏症とはまたちょっと違うんじゃない
うーん、
なのに帰ってきてちょっと太ってるっていうね。腹立ったあれ。
お前な、俺はパクパクパクチーしてたから、
うん、俺そんな食ってないのに
太ってた。2キロぐらい太って帰ってきてましたね。
そんな食ってないのに太ってしまってさ。
2泊3日で。
あとは物価もね、あの意外と高いんですよ。ね、高いっつうかまあ普通、うん、日本とあんま変わらんぐらいかな。うん、うん、
あっちをね、有名なところの千と千尋がモデルに、モチーフにされたん
だ。あ、9分ね。
9分。はいはいはい、なんか、写真で見たらすげえと思うじゃないですか。うん、実際行ったらもうアンスカーですよ。
いや、でもね、それはもうどこも言えることよ。あの、札幌の時計台なんてまさにそうじゃないの。うん、
すごいじゃないですか。いや、
すごい風に写真では、これはね、違うんですよ。台湾すごいなじゃなくて、写真カメラ上等だななんですよ。
あと写真撮る人すごいな、カメラマンすごい。これ確かこうすごいね、うん、
こんなじゃないですからね。
いや、こんなだったって。
こんなじゃなかったって。
いや、こんなでしたよ。ただあのやっぱ過大評価しちゃうじゃないですか、こんな綺麗な写真見たら、
はあ、これもういい、こんだけですよ。
いや、まあまあ道も思ったより狭いしね、うん、人が二人あのすれ違ったギリぐらいの、うん、
ほら、
これはもう加工が
すごい。これはもうカメラすげえな。パソコンすげえなです。
加工すごいじゃないですか。
ディズニーの画像みたいになってるよ。アニメーションみたいな。
なんかそういうアプリが今流行ってるみたいですけどね。あ、うん、だそんなもんよ、一応。
だったな、もうほんと、うん、あの、ほんと、松山
は。いや、俺はね、いや、綺麗だなと思って感動したよ。テンション上がりましたよ。
松山みたいなアスファルトしてるんですよ。どこもかしこも。
沖縄のな。
なんか、まあ、もっと言えば、なんか、中華料理屋の、あの通路です。台所に入るところの通路、
またコアなお前。
あんだなんか油こぼしたみたいな。
まあ確かにちょっと汚れてはいたな、う
ん、キュッてならないんですよ。ベタッてなるよ。
あの小籠包すごい美味しかったですね、小籠包美味しかったです、
うん、まあ美味しいところに多分行ってますからね。
行かせていただいてましたからね。
僕トータル台湾で4000円ぐらいしか使ってないですよ。
お
あ、でも仕事もな、キッチキチだったから遊ぶ時間もなかったな。
まあ、2000元ぐらいってことか。あ、1000元ぐらい。
1500元残ってました。
ああ、そうですか。
1万円で2600元ぐらいなんで、
うん、僕日本円で1万5000ぐらい使ってましたね。
そんな使った。
というのも夜マッサージ行ったんですよ。
ああ、いかがわしいやつだね。
いや、いかがしくない。あのいかがわしいところも一応調べはしたんですけど、うん、高くてですね、3万から4万ぐらいすると。
へえ。
うん。まあ、ていうか、普通に疲れてたんで、マッサージ好きなんで、マッサージ行ったんですよ。うん、あの、有名なマッサージ屋さんで、ホテルまでの送迎も好きで。
これ、いかがわしいやつじゃないの？
いや、あの、看板ありましたもん、表に。有名タレントの。
へ
え。日本の有名タレントの看板、あの、等身大パネルで、なんか、ここおすすめみたいなパネルありました、志村けんさんの。
ああ、そうなんだ。うん、
で、行って、でもね、すごいやっぱ商売上手だなと思った、うん、1時間でだいたい4000円ぐらいで、2時間で8000円なんですよ。
ああ、まあでも良心的じゃない、
まあ、まあまあ普通のマッサージ
日本だとちょっと安いぐらいかな、はい、
1時間、まあ、3000円とか4000円だもんね。日本でもありますもんね。
でなんかあの受付するじゃないですか、日本語を喋れたんで、うん、あのまあ、スタッフの方と一緒に行ったんですよ。カメラマンさんとか音声さんと、うん、で、そこであの受付するじゃないですか。おばちゃんに受付したらなんかあの担当別みたいで昔のナースみたいな、うん、朝倉って言いそうなナースみたいな格好したなんか、まあ、35、6ぐらいのお姉さんが来て、うん、ハンドバッグみたいなの持ってから、うん、ちょっと小太りでね、うん、で行くよっつって言われて、
あ、日本語なんだもう、
行くよ行くよっつって、うん、バー行ってなんか部屋があるんですよ。バー なんか
個室みたいな
個室があって、うん、で個室入るじゃないですか。そしたらもう本当になんか分娩室みたいなでっかい椅子があって、
うんうん、
でそこに寝っ転がって座ってたら、あの足つぼどう、足つぼどうって言われるんですよ。要は足つぼオプションなんですよ。
ああマッサージとは別に足つぼもあるわけ、ね、
全身マッサージとは別に、うん、
でプラスいくらみたいな。
そうそう、まあ足つぼもあのロケで別の方がやってたんですよ、うん、企画でね、
うん、
であの時羨ましいなと思ってたから、じゃあせっかくだからやってもらおうかなと思って足つぼつけたんですよ。いい、ねうん、じゃあ分かりましたっつって、じゃあ足つぼ先生ねっていう人が来て、
ああまたまた
おじさん、これはおじさん、うんうん、で足つぼをされながら肩をこうその
あ同時進行、ね、
同時進行で、うん、休む暇ないのよ。ずっとなんかどっかもうマッサージされてるわけ。
あもういい最高
で、僕結構2時間プランにしたんですよ。
おお2時間マッサージって相当だぜ。
で日本で足つぼが700円ぐらいだったかな、8700円ここで。そしたらなんか次あの何だったかな、あ角質先生ねっていう人が来て
角質
角質先生っておじさんが
先生、ね、
来て なんかなって言ったら、角質取るって言われて、いや足のほら足の裏
かかととかの、
そうそうそう、あれを取る先生が来たのよ。
へ
え、いや大丈夫っすって、うん、イメージ的にあれ女の人がやるイメージじゃん
だし、なんか魚が食べるイメージだよね、うん、
ドクターフィッシュ、ね、
まあ、まあ、自分で取れるんだ。
あと軽石とかでね、こう
削る石とかっていう、うん、でいいですっつって、あ OK 分かったっつって行ったら、次爪切り先生ねっていうのが爪切りおばさんが来て
やば、でいろんなのあるんだな。
で俺の足の爪見て、あ爪ないね、じゃあいい大丈夫ねって言って、うん、はい大丈夫っす。その間足つぼグーされてるよ、で肩もマッサージされて、でそしたらまた10分ぐらいしたら、角質先生ねって角質先生来るわけよ。あれで違う人だっけよ、
飲み屋にマグロ売りに来る人みたいな感じ
だ。なんかあの、うん、その出前じゃないけどさ、うん、でいやあれさっきの人と違うから、またいや大丈夫ですっつって断ったわけ、
うん、これも歩合なんだろうな、
歩合だと思う、うん、そしたら隣のお客さんも日本人みたいで、うん、隣のお客さんはもう耐えかねて、じゃあお願いしますって、もう確実お願いしよったっけ。あ隣やっちゃったなっていうタイミングでまた確実先生来てから、
隣やってるよ隣やってるよ
気持ちいいよっつって、取れたらそっと気持ちいいよっていうか、もうじゃあもういいです、じゃあ確実先
生、ああ日本人
やっちゃったのよ、
押すべきだね、こう考えると3回押したら、
で確実先生、爪切り先生はちなみに1回しか来なかったんだけど、で確実もされて、確実担当だから足つぼ途中で交換しやがってね。
ああそうかそうか、
うん、で確実先生がこう俺の足をね
確実先生
こう削るのよ、なんかナイフみたいなやつで、
気持ちいいの、
いやちょっとくすぐったさと怖さがあって、
うんうんうん、
でその間俺は眠り、もう横に仰向けで寝てて、うん、上の方首とかもぐるりぐりってマッサージされて気持ちわけ、
うん、
で気持ちよく寝てたら、あの上のマッサージしてる女の人と角質先生が、お客さんお客さん起きて起きてって言うわけ、
うん、
何と思ってもう寝ててわーって起きたら、ちょっと足触ってみて
確認してみて
確認してみてじゃ
出来栄えを先生の結果見てみてと、
でいやまあまあつって触ったら一応ツルツルしてるから、うん、ツルツルツルツルって言うからツルツルっつったら、オッケーって帰りよったばよ、ニコッとして、でそっからまたマッサージ入って、
おいいじゃない、
いやでもお前結果よ、まあ、だいぶ端折るけど、
うん、
次の日もロケで別のマッサージ行ったさ、
うん行った行った、
そこで俺足見られて何て言われたと思う、角質溜まってますねって言われた
あのすごい綺麗な女性の方な、
会長、別の次の日行ったロケで行った別のマッサージの人に角質足溜まってますねって言われたんだよ、返せや
と、一応言ってたの、角質取るって言ってたな、うん、どこにでもあるんだ
な、もういいわや角質先生はだから結果オプションで1万5000円で
高
で、両替してた元が足りなくてもう日本円でちょっと支払って、
あ日本円もいけたんだ、うん、
でそこはなんかあの俺が出る頃にはね、台湾時1時間時差あるんですけど、台湾の方が1
時間遅い
遅いんですけど、まあ、1時ぐらいだったんですよ終わったのが、
うん、
そしたら大学生の修学旅行生なのかなんかわからないけど、うん、女の人いっぱいいたね、
このマッサージ屋さんに
受けに来てた日本の女の子がいっぱいいた、
うん、
だから一応有名店であったんだ、
うんうんうんうん、
でバスでまあ帰って寝てっていうね、うん、だそれぐらいかな、台湾で一番お金使ったって言ったら、屋台も行ってないし、お前屋台行ってただろ、
屋台行ってきました
初日に、
もうホテルの裏にあるのよ、
お初日部屋割り、僕とブーブーさん別れたんですよ、
うん、
で僕はもう一組のコンビドラゴンエモニエルのキッペとだったんですよ。
身長高い方ね。
でブーブーさんはそのドラゴンの相方のショーゴとだったんですよ、うんうんうん、どうせなら分けようっていうことで、うんうんうん、で僕とキッペはなんかどっちかというとちょっと神経質で部屋入ったらもずっと出たくないタイプというか、でパーソナルスペースを確保しつつ、はいはい、好きなことを自分たちの時間でやるっていうタイプでブーブーさんたちはね多分ね違うんですよ。すごいアクティブで、うん、で結果どっか行ってて、で僕ら部屋でなんか休憩してたらコンコンってノックされて開けたらブーブーさんとショーゴがいて、うん、なんか汚いね紙袋を俺らに渡すんですよ
ビニール天ぷら買った時みたいな感じですよ、
はいはいはい、
ビニール袋と紙袋みたいな、
うまいぜみたいな感じで、で俺ら一応それありがとうって、まあ、ローテンションで受け取るじゃないですか、うん、でガチャって部屋閉めてキッペとそれ二人眺めてこれ絶対やばいやつだよなちょなんか見た目もなんかなんかカブトムシの幼虫みたいな、なんか
そう、ソーセージの作り方あるじゃないですか、うん、腸、うん、あれに米をぶっ込んで、うん、真っ白なんですよ。
そうそうそうそう、
見た目は白いソーセージだけど切ってみたら米が入ってるみたい、はあはあ、で米にもちょっと味付けされてて、
なるほど、
と
美味しそうじゃないか、
と照り焼きチキン、はあ、でこれも全部切断されてて、切断、うん、カットされてて、ね、カットされてて、うん、一応一つの袋に入ってるから見た目は汚いんですよ
なんかもうドロドロしたやつ持ってきやがって、うん、で俺ちょっと切って、本当にね大げさじゃないです、10分ぐらいそれ眺めてどうするこれ、多分あいつらヒンガーだからもう多分食べきれんくてまずくて、絶対俺なんかやってるぜこれ、絶対食ったらお腹壊すぜっつって
ひどいわ、
恐る恐るパクって食べたんですよ、うん、デージ美味しいんですよ
くっそうまかっただろあれ、
トータルこれが一番美味しかった、 あなた方が持ってきてくれたのが、
これもうまかった。まあでもこれもうちょっと紐解けば、うん、
あそうそうそう、これこれこれちまきみたいな感じで、
うん、6時集合みたいなこと言われたさ、
あその日ね、
そう、うん、でその6時集合が現地時間なのか日本時間なのか確認してなくて、もう着いたその日だよ。
あはいはいはいはいはい、
で、うんうんうん、もう普通に何も気にせず自分の時計で6時と思ったわけ、うん、でその時計でホテルね、この解散したのが、うん、じゃあ6時集合ねって言って解散したのが、
あそういうこと、
ね、5時20分ぐらいだったんですよ、うん、あ
こいつは時計直してなかったんだ、
うん、でだからホテル部屋行って、いやあと15分20分どうするって、うん、ちょっと回ってくるかっつって回ったんですよ、うんうんうん、
そうそうそう、
その間翔吾は分かってるんですよ俺が間違ってるっていうの
だいぶ余裕があるっていうのは分かってなかったのが長浜だけだったっていうね、
翔吾はあブーブーさん時間間違ってるっていうのは分かってるのに全部はいはい行きましょうあっち行きますか、あ行きましょうい
やいい後輩じゃないの、
いやいや
付き合ってくれて、
俺もホテルでゆっくりしたかったし、
ドリカムのサンキューやしお前そんなもん、
本当テルランプ5回言う、
何も言わずにの方よ、
何も言わずにの
テルランプ、
何も言わずに付き合ってくれてサンキュー
よ、あーテルランプ5回よ本当
どういうことだもんお前、なんでお前翔吾がお前に愛してるんだよツイキャス配信中です、グヤの青い本部ひもさんお元気様です、どうも、ホルモン小松さんこんばんは、大爆笑ラジオスタート、この後のアドに今すぐアクセス、あ告知ですね、
ありがとうございます、
アルパカ姉さんいつか行きたいと思っていたのにショック、
台湾は
台湾ひどい話ね、
いやすごい楽しかったんですけど、また行きたいなって思った場所が一個もなかったです
あでもね言われてみたらね、また食いたいなと思ったのはお前が持ってきたの屋台のやつ、
あれな、
あ美味しかった、
あれ10元
あの400円、
いや40円、
40円か、屋台
1元4円計算だしので、
屋台のものはねあの安いんですけど、
そう汚い、
なんて読むんだろう、これですかね、竹竹筒、
竹って言うの、ね、
ああじゃない、竹じゃないです、
じゃない、
なんかソーセージの、
う
ん、
ソーセージ腸に、
へ
え、あれどこにでも売ってましたよ屋台には、まあ、定番なんでしょ
う、あ大根餅も食べましたね、
あ、うん、あとね不愛想な、
不愛想、ああ愛想がね、
そうやっぱ日本語ほとんど喋れるんですよ、喋れるというか、うん、例えば、ワンワン、これ一つって言ったら、はいはいはい、一つ一つ二ついや一つ結構二つ
強いよな、
そうそうそう、うん、でなんか胡椒みたいなの入れがちなんですよ、
うん、
タレとかね、
だから八角とかなんだろうな、うん、
辛い粉入れる、粉入れる
そうそうそう、
いやもっと優しく、なんか粉、ね、
日本だったらね、
ジェスチャーとかも優しいじゃないですか、うん、
パウダーオッケーとかね、
うん、うん、もう粉粉粉ノーイエス、もう怖、もう怖いんですよ、
台湾にいるみたいだな、
そう聞いたらそういうまあ喋り方らしいから、別に怒ってるわけではないって言ってましたね、
うんうん、そうね、 だから俺もだから何マッサージ行ってる時も、うん、大丈夫痛くない
な怒ってるみたいだな
痛くても痛いって言えないよなと思ってさ、
うん、一つ二つ一つ二つ二つ
で一つっつったらなんか不機嫌な感じする
し、ね、そうそうそう
二つっつってもまたまあ三ついかないんかいみたいな
俺なんかは
このああそれかなこれこれこれこあ違うちまきではないか、う
ん、あの元に変えてもテンション上がってるから外国のお金だ
外国の紙幣だぜっつってね、
うん、使いたいからでもい食べたいけど今からまたロケでもあるから、うん、少しだけ食べたいけど一つって一つ一つ二つね二つ一つワンワンワンワンワン
うん、であの今ね台湾料理でググっていただいたらいろんな美味しそうな画像出てくると思いますけど全部余計な味ですからねこれ
そう言ったらね全部同じ味です八角の、
うん、全部同じ
食感が違うだけ、
まあ、店によるんだろうけどもね、
うん、誰かが言ってたね高級な料理店に行けば行くほどあの八角がすごいって言ってましたね お前だった
分からん俺は言ってないニンニクとね塩コショウだけでいいものにいちいちなんか入れてくるんですよね、うん、まあ結果楽しかったではありますけれども
とっても楽しかったですけど、うん、また行きたいなっていう場所はいや本当にないんだよないやだいい意味で一回行った方がいいかもしれないです、
うん、あちなみになんですが女性はハマるらしいよ女性は大丈夫みたいですこの味
ああ食べてたな女性スタッフはな、う
ん、結構美味しい美味しいし食べてたんで比較的男性よりは女性の方が得意な方は多いと思うので
八角ね
僕も調べたんすよあのグーグルでね、うん、
魚じゃないっすよ
なぜ台湾は八角ってググったんすよ、うんうんはいはい、そしたらねあの豚肉とかをよく使う肉をね
あ
使うのでその臭みを消すために八角を入れてる
臭豆腐が豚肉の腐れた匂い したよ、うん
豚肉腐った豚肉俺嗅いだことない
八角で消そうとしてるのに
臭くしやがるんですね何がしたいんだってね
そうだそうでだから最初本当ホテル出て腐ってなってこれなんか腐れてんなんか豚肉
あそうだ、ね、
肉が腐れてる匂いすると思ったら臭豆腐って書いてあるわけ大きく
なんて書いてあるの
臭豆腐これだこれだこれだ豚肉がちょっと傷んだ匂いだ
じゃあもうコマーシャル行きますのでストライクでコマーシャル行きますか
なんでかな
はい皆さんからのメールもお待ちしてますメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっておりますじゃあ送ってください台湾ストライクで行きましょうか
じゃあ台湾いただいていいですか
わかりましたそれではコマーシャル行きますこの掛け声で行きたいと思います台湾
ストライク
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
あーせー
生放送でお届けしてます、
はい、
ツイキャス、青いおんぶひもさんから声がモワモワしている。あ、我々の声がモワモワしてるんです
か、ね、モワモワって実際言ってますもんね。
言ってますからね、
うん、すいません。
ふうみさん BGM は夏メロ。あ、これってもしかしてマッサージ店の BGM のこと言ってるんかな。 そうだったんですよ実際。
あ、へえ、
夏メロって日本の夏メロ、
はい、日本の夏メロがマッサージ受けながら聴けたんですよ。
ヘッドホンしながらってこと、
うん、いやいや
店内 BG でってこと、
店内 BG、 あの和風亭みたいな感じ。
へえ、
テンテンテンテンテンテンテンテンテンみたいなやつ。
あれだ、今の踊る大捜査線の、うん、でだからお土産、
ああ、そうそうそう、前ほら台湾のお土産をリスナープレゼントにするって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
持ってきました。
あ僕はそれちょっとさっきから気になっていたんですけど、はい、歩の手元に可愛いこのライオンちゃん、
ね、獅子って書いてますね。
ぬいぐるみ、
獅子かな、
ぬいぐるみはかなり意表つかれたんじゃないですか。
ライセンス料金がかかってなさそうなデザインの、 あのライオンちゃん。
でもあの肌触りすごい気持ちいいんです
ね。これ何でゲットしたやつでしたっけ。
これあのシーリンマーケットっていう余市で有名な場所がありまして、こちら入りますと本当に祭り、お祭り騒ぎでね、出店もいっぱいあってね、でちょっとしたゲームもあったんですよ。
ゲーム
で筒状の穴があって、そこに針があって、その手前に風船があって、ボールでその風船を押し込むと風船が破裂するという仕組みの、
まあダーツですね。
要は何個ね風船割れるかみたいなゲーム、
ボールのダーツゲームみたいな
挑戦したんですよ。
風船割りね、
我々一個も当てられなくてね。
あれ、
いや難しかったんですよ意外と。
距離としては2メーターもないぐらいかな。
あ、まあでも3メーターありますよ。
そう、まあ難しかったんです、うん、
でそれで1個も入れられなかったですけども、
店員さんが
あれだ、うん、
気を利かせてくれて、
参加費、参加料、
はいはい、外れなしのと歌ってあげるやつだな。
そうですね、
でも俺らだけだと思うよ、日本人だけのサービス、うん、というわけで台湾のあのシーリンマーケットにしか置いてないだろう、
うん、どこにでもあるよ、
ライオンのぬいぐるみをリスナープレゼントとさせていただきます。
シシのストラップ付きですね。
もしかしたら臭豆腐の匂い残ってるんじゃない。
いや、もう我が家の匂いじゃないですか。
大丈夫か。
あ、本当ですか。匂いして、
臭豆腐の匂いつけてくればよかったね。じゃあね、
そうだな、うん、あ、無臭だ、無臭だ、
無臭だ、
商品名をぶちかましてくるね。まあそういうわけで、こちらを番組終了までに欲しい方メールと、
そうだね、
あと住所教えていただければ発送を持って、
うん、僕らが直接届きに行きます、
当選とさせていただきますので、
ツイキャスをご覧いただける方は今画像をね、この獅子
かわいいでしょ、
ちょっと変えてみた、
かわいいんですよ、
かわいいけど
写真で見た方がかわいいね、うん。
これをだから手に取った瞬間に、わ、これはもうリスナーさんにあげたいなって
違うだろ、あ、これだな、リスナーさんのいや、というのはほらコンセプトが本当にくだらねえものっていう、
そうそうそう、うん、こういうので大丈夫、いいんですよ、旅のお土産ってものは、
お菓子とかね、そういうの、
ちょっと落書きかサインとか、
すごい、シシーの秘密発見した、
なんすか、
今このストラップだけかと思ったらイヤホンジャックもついてるんですね、イヤホン。
ああ、なるほど。
ということで私のスマホが邪魔だな。
これポッケにも入らなくなるし。
イヤホンジャックとしてもイヤホンの汚れをね守ることもできる。
そうそう、イヤホンカバー
につけることもできるという。う
ん、台湾はね結構そういうなんかスマートフォン系のグッズがたくさん置いてあってね、長浜さんもね得する商品買ってます。
得してんわ。iPhone 6のね充電コードっていうんですか、が本当にもう裸の状態でゴムでね結ばれて、無造作にいっぱいあったんですよ。
要は USB ケーブルですね。
そうそう、でお客さんもたくさんいらっしゃったんですね、うん、で何何って見たら、こう100元って書いてあったんです。
100
元って言ったら400円なんですよ。1元4円なんで100円、400円、400円で iPhone の充電コードが買えるんだ、これは欲しいぞと思って。
しかも長めなんですよ。
そう、長いんですよ、全部ロングでいろんな色があって、お客さんもたくさんいるから、これはいいなと思って、うん、1本取ってレジ持っていったら、なななな、うん、3つって実際に3つ持ってきて、これで100元みたいな、3、これ100、
なんで怒ってる前、そっちサイドのサービスだ、
そう、これ3つで100元、うん、これは買いだと思って、みんなのため、みんなにあげようと思って、取って、
優しいな、
うん、3つ取って100元で買いました、うん、で分かったぞっつって、
すげえ喜んで勢いよと帰ってきてたんですよ、うん、我々のたまりにね、
日本でないでしょ、
ないないないない、
充電コード400、しかも
100均でも100円だからね、1本、
しかも1メーターぐらいありますからね、
長い長い、
わーっていやみんなで、はい、どうぞどうぞってあげて、うん、刺したらね、なんもないもん、ただ線
おならみたい、
充電せず
し、もう、うん、してはめるじゃないですか、もうはめたこの iPhone このはめた時点もスッカスカなんですよ。もうはめた時点で、あーあーって、
つかまされとるんですよ、うん、こいつは。
もしかしたらとは思って一応はね電源こうあって挿して入れたけど、
やっぱ要はあのあっち110ボルトなんで、うん、もしかしたらその関係かなっていうことでやってみたんですけど、ダメでしたね、
うん、調べたらこの10ボルトのあれはない、関係ない
らしい、関係ないらしいし、
うん、あもうスッカスカ、ただスッカスカじゃないやつもあったんですよ。おだけど USB 側がスッカスカなんですよ。
惜しいね。ああ、惜しいね。
あの、バッテリーに刺す方ね。
そうそう。で、これはおかしいぞと思って、切断したんですよ。だけど、ちゃんと、あの、銅線は入ってました。
はいはい。本当に、ただの紐とかそういうことではない
よ、ね、
はい。
ただの紐だったらまだ面白かったけどな。
でも、紐っぽかったよな、あれな。
わからんけど。
輪ゴムなんか、これ一応。
だからほら、返品に行ったらまた、さっきのテンションで何言われるかわからんからね。うん、もうたぬき寝入りするしかないよね、うん、泣き寝入りするしか、
バスのあのポッケに入れてきましたよ。
お前そういうとこあるよな。こいつなんかなんかね、ゴミ捨てるんですよ、なんか、
えあっちゴミ置いていいとこでしょ、
なんか
飛行機だってそうでしょ、
例えばプレゼントもらうじゃないですか、このビニールとあのプレゼントの梱包されたものを置いていくんですよ、どっかに
置いていかないってプレゼントは、
いやいや、だから梱包の袋よ、ポンって、だ俺それ俺に渡されるんだよ、スタッフさんから、すいませんこれブーブーさんがって。死に預かってるよ、行ったらお前カルタ俺預かってるからな。
ああカルタ、そうかそうか、
DJ 多いっすよ、北海道でも目録もらってなんかで賞金取って、目録俺が預かってますからね。
あれ俺スタッフさんに渡したって、
そういうとこだぞって言ってたよ。
だから俺それは今回歩むからもね、北海道
なんかあのお母さんによくゴミ渡してたでしょ、俺あれ腹立つわけ、子供の、うん、ゴミは親に渡すもんみたいな感じ、
近くに置いてたな、ゴミはずっといつも近くに置いてた。
なんで近くに置くの、
後で捨てるからさ、今いかんもん、
結局見つけた人が捨てないといけないから ね、
そ,
う
そ,
う、ね、
それはだから見つけた人がそう思っただけでしょ。
OK、 じゃあ俺全然拾わんからな、お前のゴミ。
うん、いいよいいよ、
知らんだお前本当に。じゃあメール来ましょう、
でもそれはごめん、それはちょっと違うな、それは悪意があるさ、
他の人の方が悪意あるだろ、
人のゴミは拾うわけでしょ、今後だけど俺のゴミは拾わないってこと
でしょ、いや落ちてるゴミは拾うけど
でしょ、
明らかにお前のもんが多いばや、これすいません、ブーブーさんの忘れ物なのかゴミなのか何なのか分からんわけよ、お前みたいなやつが台湾汚すわけよ。
俺台湾ちゃんとポイ捨てもしてないしね、あの風呂場のね、あの歯ブラシとかの袋とかも全部ちゃんとゴミ箱に入れましたよ、歯磨き粉は捨て放らしましたけど、
売りな。ダメよ、
歯磨き粉もしかしたら台湾の人が使うかもしれない
じゃ
ない
です
か、
使うわけないだろ
バカだね。掃除の人が、
ノブレーキのお二人さん、大城さん、こんにちは。
こんにちは、
アルパカ姉さんです。
はい、ありがとうございます。
ノブレーキのお二人は台湾旅行楽しかったですか。
うん、
話した通り
ですね、
沖縄から本土より近いし、沖縄からは本土より近いし、
そう1時間ぐらいで行きましたね、
値段もそんなに高くないし、うん、いい海外旅行先ですよね。
うん、本当でも1時間であんだけ変わるんだなと思いました、
いつだったか、うん、府中近くのラーメン屋に一人で並んでいたら、うん、前に並んでいたおばちゃんグループが台湾出身の方で、この店のスープが台湾のスープと似ていて美味しいから何度も来てると、
へ
え、店内のカウンター席でもそのグループと隣になって、うん、台湾のこといろいろ教えてもらったよ、でも大体はガイドブックに書いてある内容と同じで特に得るものはなかった。
ほらそうなんです、ほら
台湾の人って優しいな、うん、ところで明日は、仕事は休みだから映画でも見に行こうかと思って
る。ああいいっすね、
普段から映画あまり見ないし、うん、ましてアニメ映画にお金出したくないなっていう気持ちがあったりするんだけど、
わかります、
うん、流行っているからどっちかを見に行こうか考えて、
いやどっちとどっち。
ねえ、
どっちとどっち、
どっちとどっちだ、
お三人さんはアニメ映画見ますか、ブーブーさんお子さん連れて行ったりするのかな、じゃあねバイ
バイバイ。
まあ見ますね、アニメ映画、まあそれこそあのヤーターヤがでしたっけ、
君の名はね、
君の名はとかもね、
まだ上映してるのかな、
まだロングラン、
あそうなの、う
ん、あの君の名はジブリ超えたみたいですね、興行収入が、
ジブリブリ、
邦題邦画としてはジブリブリに関してはまた後ほど、邦画としてはまあナンバーワンに、
すごいね、
すごいな、
まだ見てないな君の名は、
もう僕もっすね。
うん、まあまあ見れるときに見ますわ。まあな。
どういう、
あのね、再来週かなあたりに、
来週、再来週、
来週か再来週、うん、あ、今週か、ごめんなさい、ローグワンが公開されます、はいはい、スターウォーズのスピンオフですね、
はいはいは
い、スターウォーズってエピソード 1,2,3 ってあるじゃないですか。
分かんないです。
1,2,3 ってあるんですよ。で、はい、3がダース、3でダース・ベイダーが生まれるんですよ。
やった。
有名なほらダースベータ候補、あの悪いやつね、
マスクもかぶって、
まあ悪いやつって一概には言えないんだけど、それで
スコ
ー、まあもう大丈夫です。あの
スコ、あ、はい、ごめん、
帰りよった。
で四エピソード4がルーク・スカイウォーカーの始まりなんですよ。
もう分からんて。
だからエピソード4と、あ、なんていうの、スター・ウォーズ4と、うん、エピソード3の間なんですよ。 3.5 なんですよ、物語としては。
今から上映されるやつは、
はい、
うん、
だからどうやってあの宇宙要塞が完成されたかとか、設計図はどうやって手に入れたんだっていう謎が
デススター、
スコースコー、スコー、スコーでもないのよ、
分からんって。
広報なのか、まあまあ、それで
ワンツーは何なのじゃ、
エピソードですか、
エピソードっていうんですか、ワンツーは
正義のすごい力を持った少年のカーレースの話。
おー、で3が
3がそのすごい正義の力を持った少年が一人の女性に恋をして、でめちゃくちゃ愛しすぎて、その愛の力を逆手に取られて悪いやつに魂を持っていかれるって。お前結局愛しちゃってたけど、お前が信じてた正義軍によってその女は死んでいくんだぞ、お前これでいいのかって言われて、で今度正義に立てつくわけ。それで
それがダース・ベイダー、
そう、
仕向けるやつが、
そうそうそう、仕向けるやつっていうか仕向けられたやつがダース・ベイダー、
主人公がダース・ベイダー、
そうそう
そう、
主人公がダース・ベイダー、
はい、
もともとは正義側だったんだけど、うん、悪に染まっていくまでを、まあ、ダース・ベイダー誕生
の話ですね。
話が
1、2、3、だから、ね、あのなんか光る剣で戦ってるさ、
光る剣でなんだよ
サイバー、セイバーみたいな、セイバー
ライトセイバーね、
はいはい、
うん、ライトセイバー、
ピンクと黒か分からんけど、
うん、まああれはね、あの石をね、
いや、じゃあそれはいいのよ、うん、それはいいな、あの戦ってるのはじゃあ自分と戦ってるってこと、
何言ってるお前、
あの、あの戦ってる人はルーク・スカイウォーカー、
ルーク・スカイ、
もうみんな連れてこい、
もうルーク・スカイウォーカーとダース・ベイダーの関係は言えない、
分からんから、もうみんな連れてきて説明して
だ、一概に言えないのよ、ダース・ベイダーが本当に悪いやつかっていう
の、あのロボットたちはヨーガリとチビーのやつ
お前漫才コンビみたいに言うなよおじさんやし、もう C3PO とね、 R2D2 ね、
あれはまあ、
あれはお手伝いロボットよ、
はいはいはい、
ただあの R2D2 に関してはまだちょっと謎がありますけどね、
ああ、うん、まあなんか隠れてるわけだ、
うん、まあローグワン、
そんなローグワン
おすすめです。お、
いや、どんなローグワンだよ分からんかったわ、
だからスピンオフだから、スターウォーズ 3.5 みたいな話で、
じゃあとりあえず全部見てから見た方がいいわけね、
いや多分こっから見てもいいし、
あ、これ一発目で、
いや、なしエピソード3だけ見て見たらいいし、
へ、
その後に4見たらいいし、
ね、いいですね、
4に続く話だからね、それ見て4いけば、
でまた来年一発目、
うんうんうんうん、
最近ほら去年エピソード7で湧いたじゃないですか、
ここで、エピソード7まだあんの
最近ありましたでしょ、うん、
で 3.5 があるの、
そう、7が最新で
8出せよ、
だから来年一発目、8の予告、 8の予告が出るらしいのよ
予告かい、
すごい楽しみです。まあスピンオフで言ったらハリーポッターシリーズの、うん、あのファンタスティックビーストね、
うん、
今やってる、
これもねすごい評判いいですよ、
ファンタスティックメン、
ファンタスティックビーストね、
ファンタスティックメン、
ファンタスティックメンじゃないですファンタスティック、お前が言ったのはしかもファンタスティック4だろ
魔法使いの旅、
そうこれね、あの結構ハリーポッターファンの方々も納得の、
これもスピンオフなの、
はい、ハリーポッターシリーズの中に動物、魔法の動物が出てくるんですけど、この魔法の動物図鑑を作った人の話、
へ
え。野球で言ったらどういうこと
野球で言ったら
野球じゃん、野球
沖縄を変えた男よ要は、
うん、ああ、要は沖縄を変えた男、
そう沖縄を変えた男ゴリさん出てるから、
うつつけ
ゴリさんだ、
うん、まあまあおすすめですね、アニメの映画もどんどん出てくるでしょうね今後、あの君の名はで、
あの日見た花の名を僕たちはまだ知らない、
あ、メンマね、
メンマも、うん、あ、見ましたね、
あれはいいですよ、あれまあ劇場版よりはまあ、
そう、僕映画はなかなか、今あの月額の
月額ね、
うん、 月額の動画サイトあるんで、うん、もうこれ邦画も洋画も品揃え豊富な、それで見てるますね。
はいはい、今年はなんかそういうのをすごい浸透してきたイメージあるね。
う
ん、
そうですね。
定額で見放題みたいな、
うん、イメージとしてはほらオタクとか引きこもりの方が見るとかっていうイメージあったかもしれないですけど、うん、本当に面白いからね。
面白いアニメや、もう絵のタッチとかで僕ちょっと抵抗あったんですけど、うん、実際見たら面白いね。
面白い面白い。だからサイコパスもだ見てな、面白いから絶対好きよ。だってサイコパスの監督って踊る大捜査線に作ってる人だからね。
へー、うん、ワールドトリガーっていうのも今ハマってる。
あ、ワールドトリガーもいいね。うん、うん、エヴァンゲリオンもだから改めて見るといいよ。
あー、エヴァンゲリオンはちょっとダメだな。
活動限界。
はい、エヴァンゲリオンはマジ
活動限界ですか。
ちょこっと見たけど、
や
っ
ぱそれこそまあジョジョの奇妙な冒険とかも実写でやるでしょ。あれもうやめてほしいわ。ねえ、あれやめてほしいわ。
三池崇史っていうのがね。
いやですよ、せめて丈太郎はあれでしょ、要潤でしょ。
そうなんだ。
要潤ですよね。ジョセフ・ジョースターはもうショーン・コネリーやってもらわんと。
要潤出てショーン・コネリー、
うん、出てもらわんと納得いかん。
へえ、あ、
キラ・ヨシカゲはね、誰かな、
松潤、松潤。
いや、松潤出るんだよ。
あ、そうなんだ。
あ、違うのか、それで揉めたのか。松潤だったかもしれないっていう話でしたよね。
へ
え、ジョジョ。
まあまあまあ、うん、映画はじゃああ
げ、やばい、もう時間ないな。
何を見、
そうだ、喋りすぎたな。
アニメも見なさいという。
アニメは本当男の人はやっぱ先入観で、うん、否定しすぎだから、一回見た
ほうがいい。悪くないな。いや、丈太郎悪くないなと思って。
あ、今、ジョジョ映画でまあ見てみたんですけどね。
もういいよ、
悪くないな。
ジョジョの話、俺分からんわけよ。
久しぶりにやっちゃいます、スタープラチナ。
久しぶりにやっちゃいます、見せてくださいよ。
いきますよ。
これは何、時を止めるやつでしたっけ。
いや、時を止めるというか、まあワンパンですね。スタープラチナで繰り出すワンパンチ、うん、
ワンパンチ、すごいパワーがあるパンチ、
早いです。
はい、
いきますよ。おら
おっそ、おっそいしね。
いやいやいや、早いでしょ、
声に力が全然ないよ、
ね、早かった、
早かったですよね。
あと歩夢の手元にいつの間にかのジュースが来てた、このさっきまではなかった。
自分で寄せたんだ、ジュースオラーで。
ラジカセもありますよ。ジャンプも読めるよ。
どういうこと
どういうことだ、
この密室の中で。
どういうことだ、
あれで、ね、設定おかしいよね。射程距離がバラ、もうふわふわしてる
じゃない。ふわふわしてる時の設定だから、
う
ん、
もう一回じゃあオラーもらっていい。
いいの、
じゃあさ、あのロボット取って、あの
取るとかじゃないけど、射程距離があるから。
一メーター。カレンダー、カレンダー。カレンダー近くに寄せて。
あ、いいですよ。うん、じゃあ、スターフィンガーで取りますね。
じゃあ、これも一緒なの？
スターフィンガー
じゃあ、映り取ってるじゃないですか。
何これ多分ね、ホルモン高圧しか笑ってないと思うんです
よ。なんだ、
こんなのはダメなんです、ダメなんですよ。
ダメですよ。うん、もう話しすぎですからね。うん、ちなみに、この後は、我々収録放送あります。
あら。
はい。
はい、収録放送があって。
来週。
ああ、間違え、収録放送というか収録があります。来週の。
来週分。
そう、ニーヤンが東京行くんだよね。
そうなんだ。誰がニーヤンやねん、お前。いつから俺島田紳助感出してるんだよ。
ニーヤン。
え？
ニーヤン。
そう。
12月13日放送ってことですね。そうなんですよ。来週分、うん。
東京行くんですよ。
ねえ、あれ。
来たりよ。
ジョボビッチでしょ。
ジョボビッチワールドプレミアですよ、
うん、
ミラ・ジョボビッチ、
マジ
バイオハザードラスト、
うん、
で今回またちょっと制限厳しいみたいで、
あ、そう、
司会者の方メインで進行していくからインタビューができないだとかいろいろ制限があったりとか、まあまあまあ、でも
行く意味、何しに行くの、
だそう行く意味ないから、
うん、
なんとかそこはねじ込んで質問いいっすかっていうことをしたいんですけどね。
おお、ミラ・ジョボビッチ、
旦那さんが監督ですからね。
あ、そうなの、
はい、まあ、最高3度目の結婚になるんですけども、
どっちが、ミラ・ジョボが、
ミラ・ジョボが、
ミラ・ジョボあの若さで、あ、違うか、もう40ぐらいか、
結構いってるよ、
40ぐらいだもんな、ハリウッド、ミラ・ジョ40だな、
うん、何で計算して
文字数で
も、お前いまだに花びらで占いするタイプ。好き嫌い、好
き、ああ40、指をこう山折り谷り
天国地獄、天国地獄、天国地獄みたいなやつね、
うん、
そうですよ、
撮影終わった後もじゃあ営んでたん、 出るんでしょうね。
お前は本当にそんなことしか言わんな。営むか営まんかは関係ないだろ、ミラ・ジョボビッチなんだから。
いやいや、ミラ・ジョボビッチだからこそ営むか営まないかでしょ。
ビッチだけに言ってか、
ビチャビチャってか、
ヨボビッチって言ってほしいですね、本当は。だからこれもジョジョの話になるんですけど、ジョー、ヨーと、
ヨー
と発音、
はいはいはい、なんすか、
ヨー
と、ヨーヨーと、
もうちょっと分かりやすく、すいません。
だから発音が日本、ジョとかは日本なんですよ。イタリアとかはジョがないんですよ。
おお、なんていうの、
ヨー、J-O、ヨーと呼ぶんですよ。
ってことは、じゃあミラ・ジョボビッチは何になるの。
本当はヨボビッチって呼んでほしいんだって。
ミラ・ヨボビッチ、
うん、ヨーボ、
ミラ・ヨーボビッチ、
ほら書いてあるんですよ、ウィキペディアに、うん、
ミラ・ヨーボビッチ、
うん、ウクライナなの。
いや、ね、出生はソビ、ロシア、
ロシア、
うん、化粧落としたら誰か分からないんだろうな、
まあ、分かるよや、絶対分かるよや。
ミラ・ジョボビッチのお父さんの名前、
コソボ、
医師、ボギジ、
ああこれ難しい、
ボギジ・ヨボビッチ、
ボギジ・ヨボビッチ、
ボギチ・ヨボビッチ、
おい、ボギシーって呼ばれてたんだろうな、
うん、母親、ガリーナ・ヨボビッチ、
ヨボビッチ。
ツイキャスでプレミアに行けば東京で歩さんの姿を見ることができるの。あ、はい、あの僕は別に
ミラ・ジョボビッチを見に行くんじゃなくて、僕は歩を見に行くんだ。
それはありがたいですけど、はい、一応そうですね、そうですけど
、はい、すごい、
いや、スターになっちゃいましたね、
我々社会で会えるっていうね、うん、
はい、います。13日にありますのでね、あ、メールちょっと紹介しましょうか、
はい。
火曜メンバーの皆様こんばんは。火曜日は天井ちゃん4波のもめです、
はい。
台湾取材お疲れ様でした。
こちらこそ。
今日は台湾のお話が聞かれる、お話が聞けるのかな、お楽しみです、
はい。
さて、私は先月ヨーロッパ方面へお出かけしていました。ああ、
フェイスブック見ました。
現地に住んでいる友達と宗教画を見るためにルターが宗教改革を行った町へと行きました。あら、懐かしいですね。習いましたよ。
全然わからん。
町をぐるっと回って、うん、最後のお楽しみは地ビール、
ビール、ビール、ビール、ね、
構造所へ行きました、
はあ。
いい感じに酔いも回ってお会計も済ませ、席を立ちお店の出口へ向かう途中で怪しげなポスターを見つけました。写真を添付します。おお、まあ、写真だけ先に。
オリジンのポスターですか、
これは。何でしょう、ね、ライブポ
スター。なんか裸の男女とたくさんのキャンドルが、エロチックナイトというタイトルのイベントがあるそうです、
うん。
しかしここは宗教改革があったような街だし、お店の中にもルターの銅像があるようなところ、私の微妙なドイツ語力を使って解読したところ、地元の6種類の地元料理のディナーが楽しめる、うん、地元の宗教画家クラーナハに習ったイベントみたいなことが書かれてます。クラーナハの作品は女性の裸体で、特に腰のくびれを強調され絵が特徴的です。そして大抵その描かれた女性、エロい表情なんです。しかし裸でディナーとビールって、お三人様はこのイベントに参加してみたいですか。ほう、してみたいですね。
すごいな。結局何、ご飯の食事会のポスターだったってこと。
そう、それがまあ裸で参加する
だけど、まあちょっとこの画家風に描いたっていうこと、ね。
この画家があのエロい絵を描いてる方ってことですか。
エロい絵というか、まあ妖霊なというか、艶っぽい絵を描く、
ラフ画的なね。
どうですか、裸で参加する。ヌーディストビーチとか行けます、あなた。
いや、行けんな。
俺、お前のチンコ見たことないしな、実際。
俺でも結構見せてるよ。
俺に。
いやいや、ユージとかとも一緒に出庫して。俺ユージに、
俺お前と長いけど、お前のチンコ見たことない。
ユージと出庫して、俺出庫してるシーン見られて、ユージに一緒にやって、乳絞りかやって突っ込まれましたからね。
じゃあちっちゃいってこと。あ、うん、乳絞りみたいなお前出庫してんの。
そうそう、あのちょんちょんってやる
じゃん。じゃあビュービュービューって出庫してるってこと。
何ていうの、
絞り出してる
この指を折るみたいに。
そういうことじゃなくて、言わんければよかったな。
どういうことなの。
結構共有しますよ、僕、トイレは、一緒に。じゃあトイレ入りましょう。
嫌だよ、もうそういう形では出会いたくないのよ、お前のチンコとは。
寝て、それ以外の出会い方は、い
やいや、例えば寝ててこぼれてるとか、
うん、角で割って出会ったら出てるとか。
それはまあおかしいだ
ろ。遅刻遅刻って。
あー、危ないって。俺のチンコが
肩にペニバンつけて。どれ見ればいいわ。どれが実態だわ、それ。 ブーブーさん、エブ君、チンチンシーゲの分、あばに使わないチンチンをお持ちの皆様、こんばんは。
こんばんは。
クソ忙しいのに火曜日を聞いているトンコツシュです。
すいません、ありがとうございます。
なんでかバタバタ魚が死んでいく水槽のような放送、お疲れ様。
なんか入ってるな。
原因不明だ。
なんか入ってるよ。
さて、新しいサテライトスタジオはやはり下ネタが NG なのでしょうか。下ネタが言えない折り合わなんて、からしがない肉まんのようなもの。いや、まあまあ美味しいじゃないですか、団体でも。今日はマジに最悪な気持ちなので、マスター、ご機嫌なナンバーを一つよろしくな。マスター、こんな腐った世の中に一言よろしく。でも今日は忙しいので、さよなら。
何かあったんだ。あ、
忙しいんだね
今、師走ですからね。
まあでもなんかブルーなことがあったみたいですよ。
あ、本当に？
いやいや、わかんないです、文面から察するに、
う
ん、
はい、飛ばそうよ
一曲じゃあ。タイトル、
マスターっつったらやっぱり俺 G ガンダムのマスターしか思い出さないんだよな。ドモンの師匠ですわ。
なんかない、なんか
昨日聞いた
曲のタイトルをプレゼント。あ、違う、キャ
なんかな、曲を、うん、
ブルーなあなたに
爽やかな一言っていう。
ああ、
嬉しい、ラッキーになるのか。じゃあ、うん、難しいですね、マスター。
気分を良くする言葉のカクテル。
あ、はいはい、
いいっすね。でも何でもいいですよ、一言。とんこつしゅうさん、まあ、ブルーな人に、うん、マスターが一言。
わかりました。
誰行く？まあ、お前行って俺行ってもいいし。
いやいや、もう俺で終わって。
そうだな、
はい。今日読めなかった分のメールは、この後の収録の方で、読ませていただきたいと思いますので、はい、13日の放送をお楽しみください。はい、
カランコロンカラン。
ああ、いらっしゃい。
ああ、ここでしか言葉のカクテルを作ってくれるお店は。
なんだあんた、また来たのかい。
いやー、今回僕じゃないんですよ。
ん？
実は豚骨臭さんという知り合いの方がいまして。
ああ、豚骨さんか、しばらく見ないね。
あ、ご知り合いなんですね。
ああ、そうさ。
まあ、その方からちょっと、お言葉をもらってきてと、お使いを頼まれまして。
何かあったのかな？
ちょっと詳細はわからないです。ひどく落ち込んでる豚骨臭さんに、言葉のカクテルを一つ。
わかった。
お願いします。
お安いご用さ、マスターにかかればね。なんかいいこと言ってる風なことを言うよ。
お願いします。いつものマスター。
す、行くよ。
すーっていうのは。これはまた別。
別、
はい、
空を見上げればいつだって空は青い、雲はいつだって流れている、地面を見れば
カランコロンカラン。ありがとうございました。
いいこと
伝えておきます。カランコロンカラン。
はい、というわけでですね、まあ、来週は収録なんですが、収録用のメールは必要ですかと、いただいておりますが、はい、いただければ助かります。よろしくお願いします。
はい、すいません、
送ってください。
はい、それでは、お時間いっぱいということで、また来週お会いしましょう。さよなら。
お疲れ様でした。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。